どうですか？
あ、綺麗に聞こえるようになりました。
はい、はい、じゃあ入ります。
はい。今日の主題である、詩編19編3節から5節、主題、その響き、その言葉は全世界にという、タイトルで先生より講話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、この19編、この前の時は2節だけに関してお話をさせていただきましたが、今日その次の3節、4節、5節というところです。昼は昼に語り伝え、夜は夜に、送ると。これは、この前見ましたように、この旧約聖書の詩編、ないしはイザヤ書やその他の預言書にも多く含まれている詩の部分は平行法という形で、1行目2行目とほぼよく似た言葉を、よく内容を別の表現、別の言葉で言い換えることによってより強調するという、そういう詩の作り方で、日本では五七五七七と、五と七との言葉を並べるという、まあ、これは世界でも日本だけですけども、その響きによってですね、そのわずかな言葉で言ったものをより意味深く相手に伝わると。また、中国やヨーロッパの詩では、客員に、それからリズムですね、音の強弱強弱とかいう、そうしたリズム、それから客員なんかには、頭韻も含めて韻を踏むと。響かせながら一つの言葉を表現することで、より一層深いところに余韻を持ってしまうと。ところがヘブライの詩はそれと全く違って、ほぼ同じような言葉を表現を変えて畳みかけるように、事柄はこんなに重要なのだっていうことをですね、重ねて違った表現で言うことによって、より深く聞くもの、読むものの心に浮かび上がしようと、その内容、まあ、そういうところがあります。ですから2節も、天は神の栄光物語、大空見ての技はほぼ同じことを言い換えている。3節も、昼は昼に語り伝え、夜も夜に知識、知識といっても、今の百科事典的なような知識ではもちろんないわけですね。神様の英知に関するそうしたことを、真理という形でまあ言っているわけです。話すことも語ることなく、声は聞こえない。この方も同じことを言い換えているんですね。物理的な音声、機械で捉えられるような音声はないと。しかし、この昼は昼に語り、夜も夜っていうことは、絶えず24時間、夜も昼も、絶えず語られているものがあるというわけです。声は聞こえないのになぜ聞こえるのか。それは霊的な耳に聞こえるということになるわけです。この点はですね、普段の一般的な人でも、夢の中でですね、誰かが実際にこう言ったと。あたかも物理的な音声は何も発せられてないのに、確かに過去の人なり今の人は誰か夢に現れて語りかけてくると。大きな音がしたり、いろんな、こう風景もあるように見えると。そういう、まあ誰でも経験したことのあるようなですね、夢の中も仏壇、物理的な音声が発せられてないのに、その人にとっては、まあ神経の働きで、ということはあります。さらには、生活の中でも、もう亡くなった人が別にそういった夢でなくても、静まった時に、まあ、非常に身近な人、肉親、母親、父親、あるいは兄弟、もうすでに、亡くなった、死んでいるのに、 何か語りかけるように感じると。そういう意味で、物理的な音声は何もなくても、どっかこの、語りかけてくる。そういうことは、誰しも大なり小なり、あると思うんですね。これは精神的な病にあっても、おらない、そこにいない人でもおるように感じたり、特に病ということなくても、何らかの異常な疲れとか、特別な体験によって、そういうことが起こったりとかですね。物理的な何も音声、機械で測れるような音声はないにもかかわらず、人間には声、語りかけ、良い語りかけ、あれば、悪しき語りかけもあって、その悪しき語りかけに従ってしまったら、大変な事件、出来事、人の命を奪うとか、まあそんなことが起こるわけですね。話すことも語ることの声が聞こえなくても、実際に、それが確かにそういうふうに聞こえてくる。で、現実の行動に出てしまうということは、実はたくさんあるわけです。戦争のような、膨大な人たちを殺し合うような、何百万、何千万とかいう、そういう人たちの命を奪い合うようなところでは、普段なら決してそんなことはしてはいけないと。人の命を奪うとか、とかそれが、その声を全く聞こうとしない。で、上官の命令、お前がそういうことを殺すことを知らんだら、お前は殺されるんだというような上官の威嚇に満ちた声の響きが頭の奥にずっと鳴り響くと。そういうふうに話すことも語ることの声は聞こえないのに、その響きは心の中や頭の中ですね。ずっと何か響き続けると。あれは小さな時に、誰かからいじめられたとか、こっぴどく、叱られたとか、殴られたとか、その時の、まあ、非常な、恐怖とか、脅かすような声というものがずっと長く留まってしまうとかですね。それと逆に、非常に困った時や辛い時に、非常に愛のある語りかけや、実際の行動を受けた時には、ずっとその語りかけの余韻が残ると。まあ、そういうふうに様々な人間の生活の中で、話すこともなく、語ることもなく、声が聞こえなくても、この響きは、全知でなくても、その響きは自分の中に、どっか響いてる、残ってる。良い響きもあれば、そういうふうに非常に闇の世界からの響きもあったりするんですね。だからそういうこと自体はですね、そんなに珍しいことはないんだけど、ここでもいうのは本当にそういう一般的な聞こえない声が聞こえる、見えないものが見えるといった幻覚的なことと、あるいは精神打撃を受けてずっとこれが残り続けると。そういうことと全く違うわけですね。今言ったのはみんな人間的なものです。聖書というのは、そういう人間が恐怖や喜びや、憎しみや、いろんな特別な出来事の時にだけ聞こえるような、そういう人間的なものでなく、人間がいかなる状況にあっても、100年、1000年前であっても、今であっても、戦乱の中であっても、喜ばしい時であっても、そういう状況に関わらず、響いているものがあると。それは神からの語りかけだと。神の言葉だと。その神とは全能であり、愛であり、真実な神の語りかけっていうものが、絶えず語りかけられておって、 聞く人には聞く耳を持っているものが聞こえるんだと。そういう意味では驚くべき真実、こういう世界があるんだということが指し示されているわけです。で、この霊的な耳の感度っていうのは人によって非常に差がある。さっき言ったように子供の時に非常に悪いことを怒鳴りつけられたとか脅迫されたとか、そういうことは、まあ誰でもそういう恐ろしい経験をすればですね、ずっと残る。その時の怒鳴りつける声とかですね。ところがこのような声は、そのようなことと全く違って、特別に霊の耳の感度というものが接続されていなければ、全く聞こえないわけですね。神様の天からのいわば声が、夜も昼も響いているんだと。まあ、クリスト者になった、クリスチャンになったと言っても、そんなことは考えたこともないというような人かもしれないと思いますが、でも、多くのクリスト者のクリスチャンは、大なり小なり、何らかのこういう経験をしているからこそクリスチャンであることは続いている。例えば非常に苦しい悲しい時に、どっか天からですね、私がそばにいるんだと。あるいは、もう取り返しのつかないような罪は自分は過去においても、また現在においても何か罪を絶えず犯していくと。これはどうしたらいいんだろうかと思うような時にも、十字架のキリストが、そのような罪をすべて私が担って受けてあげたのだと。その私のこの十字架の罪の許しを信じさえすれば、お前の罪は許されたのだと。何時の罪許されたり、そういう語りかけをですね、静かな細き声として聞き取ると。そういうことが何らかのことであればこそ信仰は続くと。そういう経過が全くない場合には、単にキリスト教っていうものがですね、隣人を愛しなさい、神を愛しなさいと、何やしなさい、という教えのようなものだと思っている場合には到底続かないということですね。そういう、こうしなさい、こうすべきだ。っていうことは福音ではない。これは、戒めなわけですね。喜ばしい訪れとは違うわけです。あるべき姿はこうするべきなんだということを喜ばしい訪れとは違う。するべきだと言われてもできないではないかと。隣人を愛しようと言っても、隣人って言ったら、無数にあるわけです。近所の人ももちろん、家族から、親族から、あるいは集会、教会関係の人。あるいは隣と言ってもですね、主にあれば、距離は関係なくなる。時間も、千年も、一日のごとし、千キロも、一キロのごとし、そば、すぐそばのごとしとなれば、遠くの人も、一種の隣人だと。この地上という、非常に広いようなけど、はるか遠くのようなほんの一点のようなものだから、人間誰も兄弟姉妹とか言ったりすることもありますけど、人間みんな隣人だということも言えますが、電車に乗り合わせたたくさんの人たちもみんな隣人。その人たちは本当にその人の一人一人の運命が良くなるようにと、祈り気持ちで絶えず接しておるかなんて言ったら、これほとんど多数の人はそういうことは思いもよらないという方々も、多いんではないかと思われるわけです。隣人といったら、政治は、ごく知ってる人と、いうことに、うっかりするとなりかねないと。で、まあ、隣人は非常に広いんだと思っても、実際には到底そこに及びつかないほどわずかしか隣人を愛していないと。ですから、隣人を愛しなさいっていうこと、本気で考えると、なんとこれは高い意味なのか、無限に遠いではないかと思って、喜びの訪れではなく、で自分がこんなにもこんなことを高い目標からできないんだと 思い知らされるわけですね。パウロが言ったように、その律法、隣人を愛せよということは、ますます自分の罪深さを知らされることだと。それを守られば救われないといえば、本当に追い詰められても死のほかないと。まあ、そういうようなことです。ですから、この様々な言葉が聞こえてくるけれども、誰でもそういうようにクリスチャンとしては、十字架からの静かなる細き声、あるいは祈りの中から静かに語りかけられる、個人的にですね、そういう声を聞き取るということは、これは誰でもクリストならば大なり小なりあると思われます。で、この響きとありますが、このことはエコーと訳されたりですね、あるいはニューイングリッシュバイブルという、今から60年ほど前にイギリスで、多数の教派が合同して、勢力を結集して訳した一種の共同訳ですね。60年ほど前にニューイングリッシュバイブルと。まあ、その改訂版もリバイトイングリッシュバイブルも出ましたけど、そのニューイングリッシュバイブルでは、これをミュージック、とも訳しております。ミュージックといってもですね、普通の通常の音楽というのは楽の音と言うべきようなものですね。まあ、でもその次のところにその言葉が世界の果てに向かうというので、この響きも一種の何らかのメッセージを伝えた霊的な響きだと。例えば風の音もですね、これも何らかのメッセージを伝えているわけです。神様は愛であり全能だから、そういう単純に見える強い風の時にゴーゴー、ザーザーというですね、無数の歯の触れ合う音、おびただしい数の歯の、いわば合奏ですね。そういうところにも深いメッセージを神様だからこそ、全能だからこそ、また愛だからこそ、そこに何らかの聞き取る耳を持つほど愛のメッセージを聞き取ることができるわけです。神様は愛と真実、憐れみ深い真実の神様、出エジプト記の三条書にはっきりと書かれてあります。その愛で真実の神様が、いわば放つ、絶えず送り出す言葉、響きっていうものは、当然愛ということが本質的にあるわけです。単なるザーザー、あるいは波の音にザーザーと、そういうふうな単なる自然音、だけではないわけですね。その自然音に託して神様が深い何らかの真実や愛に関わるメッセージをそこに潜ませておるわけです。そんなことも神は全能であり愛だからできる。そしてそれが自分だけじゃなくて全世界にっていうところも非常に驚くべきことですね。この聖書、新約聖書にはしばしばこういうふうに非常に広大な視野を持っているということです。自分だけ分かったらいいと。あるいは自分の国だけ、自分の家族だけ分かったらいいと。まあ日本は未だに日本中心みたいなことあって、世界的な視野は本当に少ないと。今の首相も。まずしようとしたのは携帯電話の料金引き下げて、一般大使の関心を引こうというような、本当にまあ、世界的な、あるいは東南アジア全体の中国や韓国、朝鮮半島にしていかになすべきかと。そういう大きなビジョンからの方針ということは全くなくて、まず携帯電話、スマートフォン、安くしたら自分の評価高くなるだろうっていうのはですね、本当にそういう意味では残念なことに、歪小な視野から政治がなされると。自分の息子をそういう特別なところに送り込んだりですね、特別な会社に送り込んだりとか、いったような、そういう密接な関係があったにもかかわらず、そんなこと関係がないとか言ったり、まあ、そういうようにですね、この世界は私たち人間というものは本質的に非常に狭いわけですね。それで私たちはこの聖書の広大さ、無限大、 その広さ、視野の広さに驚かされるわけです。そういう視野の深遠さ、広くて深く、どこまで深いかわからない、あるいは神秘な深さと、そういうのに接しますと、この世の評論家、政治家、思想家、学者とか言ってる人たちのこと、本当に小さい狭いものと感じられてくるですね。で、こういう聖書の遠大な内容っていうものはあまりに深すぎ広すぎて、新聞なんかテレビとかそんなの取り上げようとももちろんしないわけです。そういうふうなマスメディアには到底収まらないからですね。で、だからこそ私たちは、今、別の集まりで、イザヤ書を始めておりますが、イザヤ書の最初にですね、ここと対応するように言われているところがあります。この前のイザヤ書のところ、聞かれた方はそういうことを思い出すと思います。イザヤ書、非常に重要な、最も重要な旧約聖書の預言書とも言えると思いますが、その非常に様々な内容が、あるイザヤ書全体の冒頭に、天を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られると。と言ってですね、全体のその関東文にこうしたところから始まる。天を聞け、地を耳を傾け、主が語られてるんだと。それまさにこの今日のところ。その響き、その言葉は世界の果てに絶えず及んでいる。だから聞かねばならないと。聞こうとしては聞けるんだと。これ全く人間聞けないんだったらこんな意味がないわけですね。求めをさらば与えられると。聞くことを求めるならば聞こえてくる。そういうような響きなんだと。いや、ほな、聞こえないと。言ってもさらに諦めないで求め続ける。そしたら本当に苦しい時に、私の元に来たれと。その苦しみを私が知っていると。イエス様は言われた。私のところへ来れば、そのには必ず軽くしてあげようと。癒してあげようと。そういう見声さえ聞こえなくて、何か彼方にある光が感じられると。完全に真っ暗闇じゃなくて。光というものがある種の言葉としてですね、見えてくるというわけですね。そういうふうに、この世界は、文字通り、目に見える、あるいはどんなに機械が発展しようともですね、こういう世界は全く機械、いかに AI、人工知能が発達しようとも、本質的な人工知能は、数学的、多数の、たくさんの膨大なデータから、それを確率的にですね、この可能性が非常に高いというだけで、神様はそんなことに縛られないわけです。だって、例えばイエスさんもそうですね。確率的にそんな3日も経ったような人を蘇らしたり、3日も経ったから蘇らし、復活する。少女から人間の子供生まれる。そんなことは絶対ありえないと。けれど神様はそういう統計的な1万件、100万件あっても起こらないようなことも、それをなすことができる。全能っていうのはそういうことですね。100万回起こってできないことはできないと。神様はできない。そんなはずがないわけです。人間はできないと。だから神様がなそうとすれば、全能だからこそできる。奇跡に対する見方もそうですよね。こんな奇跡があるはずがないと。昔の人はどうも作ったんだろうと。そのことが聖書学者でも言ったりしていることがあります。それは神の全能ということ、本当に文字通り信じてないからですね。この自然法則を作ったのは神様。だからそれを一時的に変えることも、それは当然できるわ。極めて特殊な時に神様のご意志にかなった時に。いや、それはできない。そんなのできるはずがない。というのは神を全能と信じてないということになるわけです。ですから、 そういう奇跡はどう見るのか、極めて単純なことですね。本当に文字通り神は全能で愛であると、真実であると信じれば、聖書に書いてある奇跡、それは当然起こるわけです。あと起こらないではないか。で、それを起こす必要はないということで、例えば目が見えるイエス様って、手を触れたら目が見えるようになったと。そんなのも起こらない。でも、この代わりに神様は、霊的な目が見えるようにするということを、たくさん世界中に、我々の集会の全部の方々もおられますけども、そういうことですね。そういうことで、私たちは、このように、今もなお響いていると。そしてそれはしばしば、神様はまた自然を、その御言葉でもって、愛をもって支えているから、その自然を通して、その日々言葉を我々に向かって語りかけると。美しい夕空、そこからまた特別な言葉を語りかけてくると。耳を澄ましたら語りかけ、聞こえてくる。あるいは風の樹木に、吹き募る。それはどんな管弦楽よりも深い意味が、崇高な響きがあるわけですね。私は山におるから、一層そういう子供の時から、昔は松風っていうのは本当に、まあ、とても心引くものだったもので、山の頂、てっぺんまでですね、登りあって台風の時に一人聞いたりしたことは何度もありますが、未だにその響きが忘れられない。残念なことに、後の松食い虫によってみんな枯れてしまった。ですね。他の樹木の音も強い風の音で独特の、それはそれなりの音もいい音もするわけですけど、松の古い大木たちの奏でる音、松の葉のですね、葉や枝が、小枝が、特に葉が、無数の葉が擦り合うっていうのは、独特の風情、重々しさがあるわけです。で、中国にも、そういう松風、あるいは日本の古来の和歌なんかにも、しばしば生まれているところですね。そういうのこと。小鳥の鳴き声にしても、小川の音にしてもですね、雨の降る音にしても、いろんなもの、花にしてもですね、みんなそれは、この響きを視覚的にですね、表して、それを視覚を通して、その神様の言葉を私たちに語りかけている。世界に向かう。単に、地球の裏側はそういった世界だけじゃなくて、この世界の中の、例えば花の中にも向かっている。樹木の中にもそこに向かっている。その樹木を通して私たちにその響きのある言葉が語りかけられておると。で、私たちがそれを聞き取りなさいと。天を聞け、地を無限を傾けようと。一切のものはそういうものの響きを聞き取れと。聞き取るようにという。そしてまたその前の時も言いましたけれども、新明記には、聞けイスラエルよと。ということが繰り返し言われているところです。耳を澄まし聞こうとしなければ、神様の語りかけは入っていかない。暗記はできるわけですね。ところが、魂には入っていかない。神の言葉が魂に入っていかないと、力にならない。知識だけと。聖霊がうちに留まる、イエス様は私のうちに留まれと。そしたら、私もあなた方のうちに留まるとあります。イエス様が私たちのうちに留まってくださるならば、イエス様は全能で愛であるから、作り主でもあるから、いろんなことが語りかけておることも、私たちも、その霊の耳が敏感になっていると。で、この響きは、世界、様々な世界、地域的な面も含めて身近な植物やら木やら沈黙する樹木の中にも向かって、それでそこから語りかけると。樹木も年齢を重ねた大木になると独特の風格と重みがあって、私もかつていろんな経験がありますが、徳島県ある四国全体で最もこのブナの大木が林立していると。これは東北と北海道も私もよく言いましたから、東和田湖の支援でもブナなんていっぱいあるわけなんですけど、あのまっすぐに直立する太いですね、何にも書かないかな。それが徳島県の ある山だけ残されてるんですね。他はみんなの戦争の時切り倒されて、サウヤのことにそこのある部分が残されておって、未だに何十年か前に行ったのが、あの堂々たる大木をまっすぐに立ったんですね。それで本当にかなりの時間、そこで佇んでじーっと、その大木に向かっていたわけですね。これはもう、ありとあらゆる何百年のうちに、風雪も浴び、猛烈な火事も受け、いろんなことがありながら、すべてそれを飲み込んできたわけだけれども、その長い歳月の中をそういうにじっとですね、立ち続けてきた、ありとあらゆるものを受けてきたっていう感じで、神様はそこに深いものを込めておると。そういう大木でなくとも身近ないろんな草の葉や、そういう樹木、雨風、そういったものからもですね、その言葉は私たちに向かっておるということも言えると思います。この言葉は、神様の愛であるからこそ、福音の語りかけでもあると。まあ、これは、パウロも触れておるところです。それを最後に引用して終わりたいと思いますが、ローマ信徒の手紙の10章の18節です。ローマ信徒の手紙の10章の18節。新共同訳では289ページです。この詩編の言葉を引用しているわけですね、パウロが、このローマ信徒の手紙の10章で。この10章の17回言います。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まる。まあ、私もまさに、キリストの言葉、ローマ書の3章の21節頃からの数行を聞くことによって、始まったわけです。それでは尋ねよう。彼らは聞いたことがなかったのかと。もちろん聞いたはずなんだと。ここでこの詩編19編の今日の箇所が引用されているわけです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのだと。だからパウロはですね、この詩編19編のこの響き言葉ってまさに福音の響き、声。そういうものがですね、響き当たっているというふうに示されたわけですね。福音、喜びの訪れ。様々な自然の現象の中から私たちは様々なこの喜び、美しい世界、あるいは神様の無限の力、大能、こんなに神様大きいのだ。と知らせる、これも一種の喜びの訪れですね。私たちの頼る神様、こんなに壮大な美しさ、深さを持っているんだと。そういう様々な意味での喜ばしい訪れを確かに伝えていると。その中に聞き取る人は、確かに罪がこうして許されると。イザヤの53章のあれを書いた人もそれを聞き取ったわけですね。身代わりになった人がおると。ところが我々は非常に、あれは悪いことしたから裁きを受けたんだと思っていたと。ところがその人は、多くの人のそういう数知れない罪を担って、そして自ら苦痛を受けられたんだと、身代わりに。実際にそのような声を、あのイザヤ書53章を書いた著者は聞き取ったわけですね。ですから、聞き取る耳があったらいろんなことから、これは人間の事故、あるいは病気や人間関係、様々な社会現象からも聞き取ることができる。どんなことがあろうとも、絶えず福音だと。ある種の福音が語りかけられているんだというわけですね。日も昼も夜も、本当に心臓のように、心臓は休むことなく昼も夜も一貫して働いているように、その言葉はですね、神様に言えば心臓から絶えず放たれていると。まあ、そういうようなことで、非常に広い視野に立った言葉だということがわかります。はい、以上です。